パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ言や妄想をしゃべるお気楽な番組です。ということで、1週間ちょっと空いちゃったぐらいですかね、お久しぶりです。パワーナインゲームズの、ラジオ担当ナインと申します。いやー、まあね、まあ2週間空きじゃなかったから許してみたいな感じもありますけども、まあ言い訳として言うとね、ちょっとね、仕事の方がバタバタしておりまして、まあなんとかこんぐらいのね、ペースでやっていきたいかなというふうに、まあ今後も含めて思っているんですが、なんとですね、毎回毎回頭にこんな話をしてますが、こんな番組ですが、そろそろですね、なんと、始めてから1周年経つという状況になってまいりました。調べたんですけど、このポッドキャスト、パワーナインラジオを始めたのが去年の、10月18日ですね。なんで、もうあと1週間ぐらい。これ、聞かれるリスナーさんからしたらもう、あ、もうこれ1周年じゃんみたいなタイミングがあると思うんですけど、10月18日に始めたみたいですね。初回のですね、タイトルが、バリウムとドミニオンっていうね。初回の放送のタイトルにバリウム入ってたかみたいなのを今ちょっと1年経ってしみじみ見ましたけども、バリウムに行った話ね。僕が、バリウムを飲んだ、なんていうの、健康診断でバリウム飲んだって話と、あとドミニオン、あの時はねボードゲームのタイトルからこんな内容なんじゃないかっていう妄想をするっていうコーナーがあったんですよ、このラジオ。今ですら、今はこんな自由トークですけど、全部当時コーナーがあって、そのコーナーでドミニオンっていうネタを扱ったんですね。まあね、1年経って考えてみれば、その初回のタイトルにまあドミニオンとかね、有名ゲームタイトル入れとけば少しはみんな聞くんじゃないかなと、聞いたらバリウムの話だよみたいな構成でまあ考えてやってたんだと思うんですけど、1年前の俺は。まあそんなラジオ開始からもう早1年ですよ。1年ね、正直やると思ってませんでしたから。1年、こんなポッドキャストですが、先週からの間にペガさんですね、ペガの屋根裏部屋をポッドキャストやられているペガさんの方からコメントいただきましてありがとうございます。コメントってブログの、コメント欄から書いていただくとこっちに届くみたいな仕組みになってるんですが、コメントの方でですね、東京オリンピックまでラジオやってないって、おっしゃってましたけど、ぜひ続けてくださいって。7年後だよそれはね。今1年経ってもかなり僕の中ではね、1年このラジオが続くってこと自体がかなりのミラクルですよ。ミラクルミラクル今来るですよ、マジで。弾けるマジカルワンダフルの世界ですから、ね、7年後は無理だと思うな。僕はですね、この自分で言うと非常にダメ人間感漂いますけど、かなり秋っぽいところがありまして、そういう意味でね、江ノ島純子ちゃんばりに、秋っぽいんで、もうこれも何のネタかはもういいですけど、キャラもね、毎回ラジオしてるために僕も変わってますし、7年後はやってないと思う。じゃあ、オリンピック、東京オリンピックの時だけ、ウソンコ東京ボードゲームオリンピックって回で放送してもいいよ。覚えてればね。俺が覚えてればね、って形ですけど、まあ、そんな感じじゃないかなと思います。いや、本当にね、もし、聞いてくださってる中で、本当に第1回から聞いてくださってる方いらっしゃいました。本当にありがとうございました。1年間もね、お付き合いいただいて、1年間もずっとあなたの耳を奪い続けてね、あれですよ、てめえ俺の耳を奪いやがったなって罵倒張りのね、罵倒をねしていただいても、そこ繋げなくてもいいし、そもそも高画機動隊の人だってわかんねえかもしんねえしっていうところですけど、まあ毎回ねこんな感じでやってますんで、本当にねありがとうございます。でね、1周年記念ということで、今回が数えて33回、正確には1回番外編を撮ってるから、まあ、アップしてる回数では34回なんですけど、まあ33回やってまして、33回ってことはだいたい12日に1回ぐらい。まあ1週間半に1回ぐらい。まあ、いいんじゃないですか これ別にね、毎週なんだろう、ボードゲーム木曜日ね、パワーナインラジオみたいに言ってないですからね、そういうもう曜日宣言もしたいからもういいと思いますよ。1週間半ぐらいではやれたってことでね、第33回を無事に迎えることができましたということでありがとうございました。でですね、ちょっとまた後でお話しようと思うんですけども、今年の頭にやってた企画をもう一回やろうということで、ラジオ、このポッドキャストって、ぶっちゃけどんぐらいの方が、人数がね、聞いてくださってる方がいるのかとか全然わかんないんですよ。一応その、なんつったっけ、シーサーってそのブログを介して配信してるんで、そのブログへのアクセス数とか見れば、まあ、数字は見えるんですけど、それはその、何、サイトアクセスの数なのか、iTunes の方にポッドキャストでさ、配信してるじゃない。で、それもあって、それの、多分定時巡回みたいのがあるんですよ。だからそのせいで本当に、実リスナー数が僕の中で全然わかんないですね。で、この聴取率調査月間っていうのを設けまして、今回第2回目ですけど設けさせていただいて、その期間中にうちのホームページ、パワーナインラジオのホームページのコメント欄、どこでもいいんで、どの記事のコメント欄でもいいんで、書いてください。まあラジオの感想書いてくれたらいいんだけど、書いて入れてくれたら、その入れてくれた方全員の中から抽選で、プレゼントを出します。僕の中古ボードゲームを送りつけます。で、今回はフレスコね、有名タイトルですね、フレスコのドイツ語版、僕が日本語版出る前に買ったやつだったんで、フレスコのドイツ語版を、お送りしようと思いますんで、ぜひぜひね、フレスコが欲しいっていう方ね、今からラジオを聞いて、もしくは聞いたふりして、聞きましたっていうコメントを書いてメールを入れれば、とりあえず当たるかもしんねえから、とりあえずワンちゃんやっとくかみたいなのはありです。ありです。別に止めません。なんせね、その去年の年始にやった時に、この聴取率調査月間だよっつってボードゲームをあげるよって言って、応募数がね、パワーナインラジオだけに9人っていうね、素晴らしいね、結果が出ましたんで、まあ、今回は9人、まあ、9人目標かな、まあ、8人ぐらいじゃないかなと思ってるんで、9人目標で今回もやりたいかなと思ってます。もしね、10人以上、もっとね、応募数が増えたら、もうちょっとね、うちのボドゲ棚からなんか出そうかなと思ってますんで、それもよろしくお願いします。いや、長寿率調査月間の話、もうちょっとまた後でもう一回するんですけど、いやー、ねー、まあ、とりあえず、こんな放送をした、始めた理由の話をもう一回するとですね、去年の10月18日に始めて、いつだっけ、去年の、ボードゲームを、その、ドラゴンズストーンを作ったから、なんとか、頒布しようよっていうのが、去年、2012年のゲームマーケット秋だったわけですよね。で、それで見ると、ちょうど1ヶ月後なんだ、11月18日2012年の11月18日が2012年のゲームマーケット秋だったわけですよ。だからゲームマーケット開始1ヶ月前ジャストに始めてるの、これ俺戦略的にやったのかな、たまたまじゃね、まあいいけど、に始めて、まあ当時の僕の気持ちで言いますと、そのドラゴンストーンってゲームをすごい気合い入れて作ってみたものの、100個半分無理じゃねえと、何でもいいから、ちょっとでもいいから、パワーナインゲームズっていうとこなんかやってるらしいよっていうことがあれば、もうちょっとみんなこう買ってくれんじゃねえっていうので始めたんですよね、このラジオね。で、その割にはドラゴンストーンの内容についてはほぼ一切触れないラジオをやってたんですけど、バリウムの話したし、あと何だっけ、ジョジョの奇妙な冒険のアニメが当時ちょうど始まったぐらいで、ジョジョーって言っておしっこを漏らすっていうネタをしばらく引っ張ってましたけどまだ覚えてんなやってましたけど、そんなね感じの放送でしたよ。まあまあ、ボードゲームのこともやりつつ、お話もしつつ、アホな話をして、まあこんなアホなねことを喋ってるやつが釣ったゲームだからちょっと買ってみるかみたいなね気持ちを持ってくださる方が5人いれば100分の5は売れんじゃんみたいなことで、まあ始めたわけですわな。まあラジオ自体も楽しんでもらえればっていうのももちろんあって、まあそんなこともいろいろなんかややこしいこと考えてたっていうのは、このラジオの多分ね、12回かな。ドラゴンズストーンはその、ラッキーなことにね、去年の秋で、売り切れ、すげえ勢いで売り切れになったんで、 そいつがどうして売り切れたかっていうのを後々僕がごねごねごねごね考えてる回がありまして、それがねもし気になる方はこのパワーナインラジオの第12回ですね、ドラゴンズストーンはなぜ売り切れたのかみたいな、かなり上から目線のタイトルつけちゃった回、あれを聞いていただけるとですね、まあ、どんなことしたのかっていうのが分かると思います。でまあまあそんなこと言ってるうちにまた1年経っちゃったわけですよで僕個人の気持ちとしては、もし面白いゲームを思いついたら毎年1本ぐらい出せたらなっていう気持ちはあったんですよ。気持ちはね、気持ちはあったんだ。だが今回のゲームマーケット2013秋では、ドラゴンズストーンの拡張が出ます。はい。でちょっと拡張の話をしたいと思うんですけど、このラジオのアップとほぼ同時ぐらいでゲームマーケットの公式サイトの方にももうちょっとね、紹介記事を上げたいかなと思っております。で、ドラゴンズストーンの拡張はどんなのかと言いますと、すいませんね、ドラゴンズストーンが分かってる前提で話をしちゃってるんですけど、ドラゴンズストーンってどんなゲームかっていうと、パワーナインゲームズが出したゲームのファーストタイトル、最初のタイトルなんですけど、ドラフトをします。ドラフトっていうのはカードを配られたらその中から1枚取って隣に渡して、そうすると逆隣から1枚減った束が来るから、そこからまた1枚取って隣に回してっていうのをぐるぐるやって自分の手札を作るみたいなことです。でドラフトしてキャラクターカードを5枚集めて、その5枚で1枚ずつ使いながら戦争みたいなね、数字の大きいやつが勝ちみたいなルールで勝負していきますと。で毎ターン毎ターン4ターンのうち 1,2,3,4 ターン、各ターン一番強かった人に財宝が手に入って、その財宝が誰か5個になったらゲームおしまいで得点計算みたいなね、すげえ端折ってますけど、まあ、そんな感じのゲームなんですよ。でそのキャラクターが特殊能力があったりするんで、そこら辺でドラフトをいろいろ考えると、まあ、非常にね、自分がこれ使おうっていうのと相手にこれやらせようっていう2つがまあ、考えることができるんで、なかなか、趣深い、自分で自分のゲームをこれで難しいねゲームになっておりますと。で、今回はそのドラゴンズストーンの拡張を、販売させていただきます。ドラゴンズストーンの拡張とあと再販ですね。ドラゴンズストーン今一応在庫店頭というか世の中の在庫としてはほとんど切れてるんで、もう一回販売しますと。でドラゴンズストーン再販版は、前回と同じ販布価格で3200円、まあ、ちょっと高めのゲームなんですけど、一応ねその財宝の色が一色ちょっと少しだけ改善された版になってると思います今回は。なんでまあそんなそのために新しく買い直すとかバカなことはしなくていいと思うんですけど、今回少しだけそれは改善できましたっていうご報告だけですかね。で、まあ、でも箱は第2版のままになってるので区別つかないですけど、まあ、ちょっとそれだけ改善されてます。他は全部同じです。で、今回拡張版を出しますよと。それがドラゴンズストーン、拡張妖精と塔っていう、今手元に、一応箱がありますけど、なってますと。で、これが、どんなもんになってるかって説明を、珍しくね、このラジオで自作の CM することないですけど、まあ、ゲームマーケット前なんでちょっとさせてくださいってことで、お話しさせていただこうかなと思っております。でドラゴンズストーン拡張妖精と塔というタイトルです。これどんなのかというと、まあ、キャラメル箱で、これを使うと追加ルールが3つ入ってます。3つって意味が分かんないなと思ったと思うんですけど、僕もちょっと意味が分かりません。やりすぎてる感満載ですけども、この追加ルールって何なのかというと、拡張ルール何なのかというと、今回の聴取率調査月間の商品になっているフレスコっていう、いわゆるドイツボードゲーがあるんですが、フレスコって買うといきなり買っただけで拡張が3種類入ってるんですよね。フレスコってフレスコ画を修復するゲームなんですけど、それの、絵の具の色を調合する関係で新しい要素と、あと2つ別要素があって、でゲームに慣れてきたらその3つを自由に組み合わせて導入していいですよっていうのが、そのちょっと面白いところだったんですよ、そのフレスコっていうゲームので。今回のこの妖精と塔っていう拡張はそれに近いです。3種類の拡張が入ってるんですが、その3種類を自由に組み合わせて遊ぶこともできます。まあ、全部入れてもなんかすごく目覚ましく面白いかってそうでもないんで言うなよそういうこと。だから、これがいいこれがいいっていうのを選んで入れてもらった方が多分いいと思うんですけどね。で、ちょっと説明を。まずですね、その追加ルール、妖精と塔のうちの一つは、妖精です。追加ルール、妖精はですね、ちょっと前、 東京ボードゲームフリーマーケットにて先行で頒布したものと全く同じものです。妖精、裏が妖精の絵で表が財宝の絵っていうカードが5枚だけあります、増えます。でそのカードを妖精面、裏面で切ってみんなに最初に配っちゃいます。ゲームの始まる前に配っちゃうって、始まる時にはオープンにします。そうするとみんな何かしらの色、かぶんない何かしらの色の財宝のカードが手元に来てます。で、その財宝の色は課題です。その財宝の色を1個でもいいから手に入れたら勝利点が2点もらえます。1個でもいいです。別に2個3個もらっても、4点6点で増えていかないです。1個持ってればいいよっていう課題が、皆さんに与えられますっていうのが要請です。まあ、これが入ると、ゲームしていく中でどの色の財宝を俺取っていかなきゃなみたいなことが考えられるんで、まあ、ちょっと遊びやすくなるかなみたいな拡張ルールになってます。で次、塔ですね。まあ、タイトルが妖精と塔っていうタイトルになってるんで、もう一個は塔です。で塔は、皆さんトレカっぽい感じのカードがいっぱいあるゲームなんで、トレーディングカードゲームっぽく拡張セットっつったらやっぱカード増えるよねみたいなね、いうご期待に添えるか分かんないですけど、いう形のゲームになってます。塔では、新しいキャラクターカードが12枚用意されてます。でただその12枚は今のとこだと既存の12枚を抜いて代わりに入れるっていうのを推奨してます。なんでまあトータル60枚のキャラカードがあったんですけど、まあその60枚は変わんないというまんまで、やりますと。でその等の12枚を入れると、その12枚の新しいカードたちには、等を獲得するっていうカードが入ってくるんですね。だからカードを使うと今まで金貨を手に入れるぐらいしかなかったんですけど、塔を手に入れるっていうカードが増えた。でそれを使うと塔っていうコマが今回ついてきます。塔コマは18個ついてきて、白いね、あの木製のキューブです。また拡張だからっつってまたね、そんなコンポーネント増やさなくていいのにって感じですけど、自分で言ってるけど、ついてきます。なんで塔を手に入れたらその白いキューブを手に入れることができます。でまあこのゲームご存知の方はそんなギミックあんじゃねって思うと思うんですけど、塔を持ってる数戦力プラスするとか、あと塔を持ってるとウニャウニャみたいな効果のカードが入ってくると。で塔っていうのは減らないです。でただ自分で1円の代わりに消費してもいいっていうトークンになってるんで、まあお金が2種類になるって感じかな。通貨が2種類になる、金貨と塔になるって感じですね。で塔っていうのはお金持ってても減らされることはないんで、安全な資産としてのお金としての塔で、かつそれを持ってることでなんかいろいろできるよみたいなのがあるんで、まあドラフトするときにもね、相手が何個塔持ってるからみたいなことも考えてやれるようになりますよと。だから塔は、まあ、持ってて損しないし、いいんですけどみたいなところがあると。あとまあ多色のカード、ドラゴンズストーンっていうカードは赤、青、黄色、緑、黒って5色の色が分かれてるんですけど、今回コストに赤と黒を必要とするものとか、青と黄色を必要とするものとか、2色のコストを必要とするっていうカードが出てきます。なんでそこら辺もね、まあちょっとドラフトが新しく感じるかなみたいなところで楽しんでもらえればいいかなと思います。まあカードはね12枚変わるんで、単純にまあドラフトは新鮮だよねみたいなところですね。はい。でさらに最後、3つ目の拡張として計画しているのが王の勅命です。これがタイトルに入ってないっていうのはね、素直に言いますと最後に決まりましたこの拡張としては最後に決まりました、王の勅命。ただ、制作者本人としては王の勅命が一番、まあなんだろうな、ゲーム自体を変化させるという意味の拡張では正しくできたかなというもので、ドラフトして、ドラフトしたカードでバトルして強い人が勝っていくっていうゲームだったんですよね、ドラゴンズストーンって。でところがこの王の勅命っていう課題カードが新しく追加されます。課題カードは何かというと、一番ね変な効果は先に言っちゃうと、4ターン4枚カードを使うんですけど、4ターン全て女の子のカードを使ったとかねそれちょっと一番面白い課題なんですけど、あとはまあこのラウンド中に一番最初に白い財宝を手に入れたとか、このラウンド4ターン全部、 青のカードを使ったとか、このターン4ターンでカードに書いてある戦力の合計が3以下だったとか、まあ、そんないろんな課題が一個一個書いてあるんです。でカードは大抵1個勝利点1点、まあ特別に難しいものだけは勝利点2点がもらえるカードです。なんでドラフトしてる時にまあ勝ちたいよね、まず勝ちたいよね。でも勝つだけじゃなくて、その課題をクリアしたら得点がもらえるぜみたいなのもあって、そこでドラフトでさらにね別軸でカードを取る基準をいろいろ悩めるっていうのがね、なかなか面白くできたなと思ってますんで、ぜひね、あの制作者一押しが今王の勅命なんで、この拡張をもし、手に入れた方はね、まず基本セットのまんま王の勅命入れてやってもらうのもいいのかなと、まあ、そうじゃなかったら基本セットのまんま塔を入れてもらって遊んでもらうのがまあとりあえずいいのかなと。まあ塔と王の勅命、まあ妖精はね逆に初めてやる方とかで使う方がいいのかもしれないなと思ってますけど、まあまあそんな感じ。またね同人のボードゲームで珍しいっすよね。拡張出すっていう時点でもまあそんな皆さんやってないのに、拡張出したら拡張3つ入ってるみたいなさ、意味わかんねえ感じになってるんで、ぜひぜひあのドラゴンストーンをね気に入ってくださった方は、チェックしていただければなと思います。で、この話した内容と同じものを、大体同じものを、ゲームマーケットの公式サイトの方でも更新したいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、そんな感じやね。まあ1年もう1年前のラジオではね全然ゲームの内容触れず、ゲームマーケット直前に触れたぐらいだったと思うんですけどね。いやー、ほんと1年やるとは思いませんでしたわ。まあ、リスナーの方もやっぱり、ちょろちょろいらっしゃるんだなっていうのは分かって、まあその、ツイッターとかでもね、たまにポロポロポロポロ書いてくださってる方もいらっしゃいますし、もう本当に、楽しいですって言ってくださる方もいらっしゃって、本当に嬉しい限りなんですけど、いやー、ほんとにね、日頃のね、感謝の気持ちをね、ここで一つね、皆さんに倍返しだっていうことで、まあ自説のねのものにもねちょっと乗っていかないとねいかないかなって感じですけど、倍返しですよ半沢直樹ね。ちょっと話それますけど、半沢直樹ちょっと面白い、僕面白く見てたんですけど、僕の大学の先輩後輩とかと友達ってやっぱアニメ好きが多くってすごいアニメは見てるんですけど、半沢はね全然誰も見なかったんですよね。そんなに綺麗にこうなんていうの、人種の住み分けみたいなのが分かれんのかとかちょっとびっくりしたぐらい、みんな知り合い半沢見てなくて俺だけ見てたんで、倍返しだはまあみんなに伝わるんですけど、あのやれるもんならやってみんなへへって、この大和田専務のモノマネがみんなに伝わらないっていう、このねあのこれ今あのね大和田専務ってキャラクターがいて、これ説明めんどくせえな、やっとはしょるけど、半沢直樹のキャラクターなんですよね、出てくるキャラクター、すげえムカつく悪役なんですけど、いやあの役者の人がさ、今いきなり名前ちょっとど忘れしてますけど、ヘルシアかなんかのテレビ CM してて、僕はヘルシアで体重を減らしました、健康な生活にはヘルシアみたいなこと言ってるんですけど、ヘルシアでやれるもんならやってみなへっていう連想が俺の中で起きちゃって、すっごい悪いヘルシアの CM になってて、めちゃくちゃ面白いですけど、今ヘルシアの CM が、あとなんだっけな、もう一個保険の CM もやってるさ、大人の階段登る、僕もそろそろ大人かなみたいな CM してて、それもねそっからねやれるもんならが繋がっちゃってね、まあいいんですけど、いやーまあそんななんでね、日頃の感謝の気持ちをね、フレスコっていう形で倍返ししようかなと思ってますんで、ぜひね、リスナーの方、もう本当にね、昔から聞いてくださってる方、本当にありがとうございます。前のその、聴取率調査結果でやってくれた9人の方、本当に今も聞いてくださってたら、もしね、それもちょっとしたミラクルだと思ってますけど、飽きずに聞いてくださってくださったら、本当にありがとうございます。その方も含めて、本当にね、基本的に何でもいいんで、うちのパワーナインゲームズのラジオの方ですね、パワーナインラジオのサイトの方で、コメント、ブログになってますんで、ブログの下の方にあるコメント欄ですね。あそこから適当に何か書いてください。でメールアドレスと、感想かな?感想とかやってほしいコーナーとか、 あとこの話が面白かったですつまんなかったですとかねいうのを書いていただければね嬉しいかなと思います。で皆さんも罵倒でもいいっす、嫌だけどいいっす。で罵倒でもいいから、その罵倒だからこいつ当選させねえとかしないですから、純然たる抽選しますんで、何かしら書いてくだされば嬉しいなと思っております。でそのリスナー数を信じて年一にしよう、この聴取率調査月間で。さすがにもう今年2回目やってるけど年一にします。なんで1年間このラジオは何人の方に聞いてくださってるラジオですっていうのをまた指標にしますんで、今までは僕は年始からこの10月までずっと9人の方にね、あなたの耳に、9人の耳にだけ届くようにね、喋ってるつもりで喋ってるんで、9人って言うとなんだろうな、人狼ができるぐらいだね。まあ、9人人狼ならまあいいか、っていうぐらいですけど、なあ、そんな感じでね、今回もやっていきますんでよろしくお願いします。まあ、前回はね、前回その聴取率調査月間で9人の方が書いてくださって1名の方に何あげたんだっけ、ファクトリーマネージャーをプレゼントするって言ったんだけど、ご本人と連絡ついたらファクトリーマネージャーよりトバゴが欲しいんですって言われてトバゴを送ったんだよね。それまで覚えてる。でそっから今まで10月までの間にいろいろさ、ゲームマーケット大阪とかさ、まあゲームマーケット春とかいろんなイベントがあった中で、ボトゲフリマの時だったかな、何回のタイミングで僕9人の1人ですっていうね、パワーナインの、この9人の人をパワーナインっていうことにしちゃおうかしちゃおうかじゃねえよ、今決めんのかよみたいな感じだけど、なんだっけな、AKB が活動開始し始めた時に最初の頃ずっと来てた伝説の何人っていう方がいらっしゃって、なんだっけ7人なんだっけ、で7英雄だから7賢者って呼ばれてるんだっけ、9人で9賢者だっけ、ごめん、AKB 詳しくないんです、すいません、詳しい方すいませんですけど、まあ、そんな感じでね、本当に初期に聞いてくださってた9名っていうことで僕はそのねいうふうに思ってますけど、その9名と契約して、違う、すげえ今ナチュラルに言ったけど9名じゃなくて、僕と契約してくれた9名ね、9名が前回の結果なんで、今回はね、何米になるか分かんないですけど、どん米かは分かんないけど、一応ね、このラジオ、昔、僕がその何年も前、4年前ぐらいにやってた、ネトラジさんっていう、インターネットラジオってリアルタイムだったんですよ。完全リアルタイムで、で2ちゃんのさスレッドみたいな掲示板用意しておいて、そこに書き込んでもらってリアルタイムに、でそれをリアルタイムなハガキが来たみたいな体で読んだりみたいなやり取りでやってたこともあるんですけど、今このいわゆるポッドキャスト形式だと、その僕のこの声がね、インターネットの奈落に落ちて誰も聞いてないんじゃないかって疑惑を常に僕持ってるわけですよ。つまりね、この夜僕はこの今でね、今日は僕嫁がもう寝てしまった後の今で一人虚空に向かって喋ってるっていうのは、この本当に虚空に向かって喋っていて、いや待って、これはもしかしたら虚空に向かって喋ってるっていうのはある種のリハビリで、僕は鉄格子のついた窓のある部屋でコンクリ打ちっぱなしの部屋の中で一人みたいなことをね、やっぱ思うわけですよ。思うなよって、今多分リスナー的には思ったかもしれないですけど、この誰にも届いてないかもしれない感っていうのがあるわけですよ。これがまだコンビのラジオとかだったら、そのラジオの相方が証人になるじゃん、お前は喋ってたよと、俺は聞いてたって言ってくれるけど、このリアルタイムに俺は聞いてたって言ってくれる人が誰もいないわけですよね。僕はこの今オリンパスってロゴの入ってるこのボイスレコーダーが唯一の友達、お前が友達でサッカーを始めようみたいな、何か分かんないけど、キャプテン翼と絡めようとしたらよく分かんなかったんでいいですけど、いう感じになっちゃうんで、まあちょっとね、僕は聞いてますっていう声が欲しいっていうね、僕の勝手な思いで、代わりにフレスコあげるから、フレスコあげる、当たるかもしんないからお願いだからちょっと名前だけ書いてみたいなことですけど、書いていただけたらね、ちょっと嬉しいなと思います。 まあそれでね、まあこっから1年、向こう1年ぐらいはね、リスナー数は何名ですっていうのをね、胸に刻んでいきたいかなと思うんで、この聴取率調査月間は今回のラジオアップ後、今月中10月中は行いたいと思います。なので10月中の間に、うちのブログ、パワーナインラジオブログの方でコメントを書いていただければ、応募したことに自動的になります。すいません、あのペガさんペガさん、あのコメントいただいたんですけどね、あの聴取率調査月間外だったんで、ペガさんのそれ今脳幹になってます。なんでこれから10月末までの間に気づいたらなんかペガですってだけ書いていただければ、ペガさんカウントもされるし、もしかしたらフレスコ当たるんで、ぜひお願いします。はい、いう感じでね、あの行きたいかなというふうにね思っておりますよ。なかなかね、このまあ1年よう続いたわと思いますよ。このラジオね、まあ最初はバリウムの話から始まって、あのめちゃくちゃ嬉しいぞジョジョってね、お漏らししてるような DJ がね放送してましたけども、まあ他になんだろうな、ここで1年間を思い出してみるとなんだろうな、あーでもね、そのこれ始めた時はやっぱさっき言いましたけど、年1ぐらいでその新しいボードゲームをね、あの作れたらなっていうのを思ってたんですけど、こう1年振り返ってみて、頭にドラゴンズストーンを出したじゃないですか。でこのドラゴンズストーン1年、まあ次のゲームマーケット秋でも再販しますけど、売り続けてきたわけですよ、ある意味。そうしたらさ、やっぱゲームマーケット大阪春でボドゲフリマっていろいろ機会があって、それのための準備とか再販準備とか、まあもろもろしてるとさ、あのそれにかかりきりになっちゃうんだなっていうのが分かりました。でまあなんとか、まあ全くゼロじゃなくて一応拡張を出せたけどみたいな状態が正直なところですね。なんでドラゴンズの今回の再販で、まあとりあえず一区切りつけようかなと思っています。でぶっちゃけちょっとですね、あの今回の拡張、ドラゴンズストーン拡張妖精と等はですね、そうお値段の話してたんですね。販布価格今1600円、すいません高いです、1600円を予定しているんですけど、ぶっちゃけそれでね、赤字、黒になんねんじゃねえかなみたいな値段なんですよ。1600円でもやっぱ100個だけ作るとかきついっすねとか、まあいろいろ事情があったんですけど、まあなんだこれ入るカードがさ、ドラゴンズストーンと同じ規格のカードにならないとキャラクターカードってさすがに効かないからみたいな、いろんなことがあって、もう拡張は作りたくないなってのが本音ですねなんで今回100部作りますけど、これもう一回するのかなっていうのはかなり悩んでるところです。今回がすごい拡張が好評で、積んならまた考えるけどっていうぐらいの心理状態ですね、今の僕の心理状態は。やっぱ拡張は作っちゃいけないなっていうのがちょっと今作り終わっての感想ですなんでこれがね、納品まだなんで、実際現物が届いたらまたあの仕分けとか、まあちょっと作業いるんですけど、作って妖精と塔を作り切ったら、まあ次こそね、なんか思いついたら、次の違うゲームをね作って、やっていきたいなというふうに思っております。まあまあなかなか次は作れないって話ですけどね、まあ一発屋なら一発屋でね、ラジオもそろそろ畳んでね、そろそろ店じまいかなみたいな感じにもなりますけども、まあどうなるかはね、これから次第ってことでね、皆さんもよろしくお願いしますとこのラジオ今出だしのとこでペガさんにあと7年間やってくれって言われてなかったみたいな感じですけど、まあ自分がね重荷になって面白くなくなったら、きっとねこう面白トークもできないんで、まあ面白くやれる範囲でやろうよっていうふうに思っております。でこの1年間振り返ると、そう制作はそんな感じでしたね。まあ年1で新しいの作りたいなと思ってたけど、まあ残念ながらちょっとねできなかったというのが現状で、あとはラジオで言うとね、1年間通して言うと、まああいうよピーと対談したっていうのがあったり、あとゲストがうちの嫁ですっていう回があったりとかね、まあいろいろありましたけど、 まあ本当によく1年続いたなって感じですかね。このラジオが果たしてその何あの当初の目的の一つであったこのパワーナインゲームズっていうこのボードゲーム制作サークルの半分の数に対して後押ししているのかというとどうなんですかねこれ難しいとこですよね。まあでもラジオやってますって言って友達になれた人いるかな。まあでもアバンさんとかね、すごく仲良くさせていただいたのはその一緒にあなたもラジオやってるし僕もラジオやってるよね感っていう友達感はやっぱあるから、まあマイナスではないんだと思うんですけど、まあまあそんぐらいの気持ちですよ DJ としては。すごいね、なんだろう、あんまり手応えのないラジオだなこれと、トータルで考えるとな。まあ一人でやってるっていうのも一ついけないんだと思うんですけど、その僕の自分の思う特徴の一つでその秋っぽいもありますけど、そのめんどくさがりなんですよね根本は。だからその例えばね、そのラジオやる相方が誰かいたとしてそいつと打ち合わせて夜11時からやろうぜとかいうのが苦手なんですよ。だからもう今日もそうですけど、撮るぞっつって夜中とりあえずメガネ部のアニメが終わったからとりあえず始めるかみたいな話であってね、メガネ部ってアニメ始まりましたけど、あれなんで、あ、俺の中なんとなくチビデブっていう単語とメガネ部がくっついちゃって、なんかデブじゃないぞあいつらみたいな気持ちでちょっと見てましたけど、もう最大の疑問はメガネ部のアニメの提供がなんでメガネドラッグかジンズじゃないかってことですよねメガネるならさ、間の CM がさ、メガネドラッグ、よいメガネってのがやって、そこにそのアニメのキャラクターが出てきてっていうのが一番いいじゃないですか。誰にとってわかんないけど、いいと思うのにそうじゃないのか、みたいな気持ちになりましたけど、まあすいません、全然雑談してんね、今ね。超脱線してるけど、まあ、これがいつものことですけど、まあ、よくまあこんな感じで1年間持ったなって感じですけどね。まあそんな感じなんでね、まあ今年逆にこのまあ来月、ゲームマーケット秋2013の準備を今ちょろちょろしてますけども、それ以降今年1年来年の抱負みたいな話で言うとですね、なんだろうな、まあ、昔がそのネットラジオ、ポッドキャストじゃなくてネットラジオでリアルタイムで喋ってたんで、あのボドキュアさんがちょっと前に、生放送でやられてましたね。でそれも聞いて楽しかったんですけど、あんな感じで生放送をどっかで一回やったらいいのかな。まあ生放送でやったらね、それこそリスナー3人ぐらいで、あの和気あいあいとね、居酒屋で飲んでるぐらいのトークができればいいかなと思いますけど、それとあとあれだよな、せっかくこれ持ち運びできるボイスレコーダーなんだから、あのゲスト放送、今年の抱負はその2つかな。まあ、ゲスト放送すると多分僕がまた違うキャラになってね、モノクマみたいなキャラになると思いますけど、うっぷっぷっぷっとか言ってると思いますけど、嘘です。まあそんなキャラじゃなくて、もっとなんか何真面目なキャラになっちゃうと思うんですけど、まあまあそういう感じぐらいですかね、抱負としては。まあ、ちょっと一応まとめると、ラジオの抱負としてはどっかで生放送をやりたいなと、でどっかでゲスト放送をやりたいなと、であともう一つは、パワーナインゲームズとしてはドラゴンズストーン、とりあえず今回のゲームマーケット2013秋で一回一区切りつけて、次のタイトルが作れたらいいなってぐらい、願望ぐらいで言っときますけど、いう感じですかね。いやもう本当にね、もう1年間聞いてくださった方本当にありがとうございました。で1年も経っちゃったんでね、33回もあるんで、初めて今回聞いた方って方もいると思います。というのはこの放送自体はゲームマーケットの、公式サイトの方更新したら、こっちにもちょっとリンク貼ろうと思ってますんで、初めて聞いてくださってる方もきっといるんじゃないかな、あなたがそうなんじゃないかなと思ってます。すいません、適当なこと言ってねでそういう意味で言うと、このパワーナインラジオ一年間やってきておすすめ回ってなんかあるか？振り返れば何がいるかな？ジョジョはいるけど、ジョジョネタやってる話はあるけど、 まあ多分ね、第12回ですね。第12回の、ドラゴンストーンはなぜ売り切れたのかって話は結構真面目に話をしてて、ゲームマーケットでボードゲームをなんとか売り切るにはどうしたらいいんだろうねって話をまとめてるんで、その回は多分ね、聞いたらちょっと興味深いんじゃないかなと思います。あとはなんだろうな、毎回毎回変なテンションで喋って、まあテンションぶち切れてる回は面白いかもしれないけど、もうどの回のテンションがどんだったかとか、もう俺覚えてないからね。まあ、あとは適当に聞いてもらえればすごい嬉しいですけど、っていうぐらいですかね。まあそう考えると1年間こう喋ってきて、こう、あんまり残ったもののないラジオだなと思いますけど、まあええわね、楽しくやってるってことです。いません、あのエセ関西弁がたまに出ますけど、東京の人間です、すいません。いう感じですかね。まあそんな感じで、まあ1年経ちましたけども、グダグダな感じもまた変わりませんので、これからもですね、よろしくお願いします。あれだよ、あとこのラジオに出たいって言ってる人がいた、あ、ワンドローの笠間さん、それ目標にしようか今年ね。改めて仕切り直してね、笠間さんとトークを取るっていうのを一回目標にしたいかなと思います。ねえ、まあ今回ちょっとね、本当はこの放送に合わせてゲームマーケットのカタログが来てたら、その話、注目タイトルみたいな話もしたかったんですけど、ちょっとね、宅急便が来てなくて、届いてなくて、それもちょっと問い合わせしなきゃいけないんですけど、なんで次回、まあ、タイミングが合えば、そして僕がカタログを読み込み終わっていればね、ゲームマーケット2013秋の注目タイトルみたいな勝手な話をね、やったりしたいかなというふうに思っております。ということでした。なんで次回はね、少なくともゲームマーケット前ってまだ、一月あるけど、来週か再来週ぐらいにね、やれたらいいかなと思っております。ちょっとね、本当にバッタバタしててね、なんか仕事がね、なんかなんて言えばいいの、仕事の状況、昔さ、任天堂が出したゲームで、英語付けってすごい売れたタイトルあるじゃないですか。DS のゲームかな。で、英語付けが出たと、英語付け2でもっと英語付けって出たんですよ。両方僕持ってないですけど。英語付け、もっと英語付けの次を今やってますね。嫌でも英語付けってやつやってますよ。なんかね、別に、日本にある会社なんですけど、なんかね、今、先週、今週とね、もう本当に嫌でも英語付けみたいな職場で、になっちゃってね、ちょっとチーム分け的に。なんで、まあ、なんとかね、仕事も乗り切って、元気にね、ここで日本語で、バカ話をね、したいかなと思いますんで、来週もね、一週間英語付けなんだな。だからまあ、うさばらしじゃないですけどね、日本語たくさん喋るっていう意味で、またこのラジオをね、したいかなと思っておりますので、よろしくお願いしますというわけで、今回もですね、またすいません、また長く話してしまいました。44分ぐらい ?4 分5分ぐらい、授業1個分ぐらいで、キーンコンカンコンぐらいの感じですけど、ありがとうございました。皆さん、毎回ね、こうお耳をね、こんな長時間お貸しいただいてね、僕のとこにこんなに耳が集まってくるなんてって今考えたら、ちょっとバーチャルですごいキモいって、耳なし法一じゃなくて耳だらけ法一みたいになって、耳だらけ雄一みたいになってますけど、いやだな、どうなんだろうね、耳がさ2個以上ついてたらさ、 5.1 チャンネルに対して1個ずつ耳を割り当てたらすげえよく聞こえんのかな。まあいいよ、そんなよくわかんねえ SF 話は。本当にお耳をね、お貸しいただきましてありがとうございました。次回は、そのわけで来週やれたら、まあ遅くとも再来週ぐらいで、まあ多分ゲームマーケットの注目タイトルみたいな話をしたいかなというふうに思っております。はい、で一応公式ツイッターがあります。公式ツイッターが、POWER_NINE ですね。公式ツイッターの方をフォローしていただければ、放送情報の話であったりとかね、あとはうちの公式サイトで出している情報とか、ゲームのね、ドラゴンズストーンの続編とか、今回の拡張の話とかも、出てきますんで、よろしくお願いします。あとね、最初も、まあ、ずっとこの放送中言ってましたが、現在、聴取率調査月間をやっております。ピケピケピケピケピケ、ね。 フレスコが当たる、なんでドラえもん、フレスコが当たる、この聴取率調査結果が当たりますんで、フレスコ欲しいっていう方、あとね、あの前回の聴取率調査結果で9名っていう結果だったのがかわいそうだなと思った方、あとまあちょっとな、何でもいい、暇だからちょっとナインのやつからかってやるかと思ってくださった方はね、ぜひこのパワーナインラジオのホームページの方の、ブログになってますんで、それの下の方にあるコメント欄から、適当にコメントを書いてください。感想とかね、罵倒とかね、あとこんなコーナーやってほしい、こんなこと言うなとか、あんなこと言えとかね、あのネタをもっと言えとかね、例えばメサヤゲームズさんの中の人もっとあのネタを出せとかね、書いてくださったら、読みます目は通しますが、うちの姉ネタがもうあんまりないので、まああまりうんっていう感じです、いうことでね、よろしくお願いしますということでした。というわけで、本当に長時間お耳を動かしていただきまして、今回もありがとうございました。お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。ということで、また楽しい1週間もしくは2週間をお過ごしくださいませ。というわけで、この後ブログの更新やら、公式、ゲームマーケットサイトの更新やらをしたいかなと思っております。では